ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。こんにちは、ナナです。この番組は株式会社学び研究所の塾長古橋さんとお届けする番組です。第13回ほっと一息古橋和久の学びカフェが始まりました。塾長、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お久しぶりでござい
ます。お久しぶりでございます。
はい、また、
はい、
今日から楽しく収録していきましょう。
はい、はい、よろしくお願いします。
お願いします。先日のブログでですね、
はい、
模試で高得点を取る子の特徴が3つ書かれていましたけれども、
はい、
このブログがね、はい、もうとてもよく読まれているということで、
うん、そうなんですよね。
塾長のところに相談とかもね、多く寄せられているということなので、
うん、
今回は詳しいことをね、聞きたい方が多いと思いますので、はい、この特徴3つについて3回にわたってお届けしていきたいと思います。
はい、はい、お願いします。
お願いします。では早速その特徴3つについて、
はい、
お願いいたします。
はい、1つ目が丁寧、
はい、
2つ目がスピーディー、
スピーディー、
3つ目がグリッド、
グリッド、
グリッド、はい、
ですね、
はい、
どれも大事ですですね、
どれも大事なんですよね、はいはい、
で今回は丁寧ということについて掘り下げていきたいと思いますので、
はい、丁寧いいですね、はい、じゃあそこからいきましょうか、
はい
はい、さあ丁寧、まあ、これ子どもの特徴なんですが、高い点数を取る子たち丁寧と聞いてどんなことをイメージします？
字が丁寧に書かれている。
いいですね。もうね、絶対字が丁寧なんです。
あ、そうなんですか。
美しいとはまたちょっと別なんですが、丁寧で、どこが丁寧なのかっていうと、止め、跳ね、払い、だからその終わりの部分がなんかきちっとしてるんですよね。うん、そこをね、なんだかな、こう跳ね、特に跳ねですよね。跳ねが跳ねられてない子って時々いるんですが、
はい、
丁寧さがないですよね、
全てにおいて、
うん、全てにおいて、うん、で児童上手い下手よりもきちんと跳ねられてるかどうか、きちんと払われてるかどうか、止めてるかどうかっていうところがポイントなんですよね。
へ
え、うん、達筆な方って、ね、大人なんかでも止め跳ね払いが豪快なんだけど決して綺麗じゃないんだけど、止め跳ね払いはちゃんとしてるぞっていう方の字って分かります？
はい、うん、それってなので国語の漢字の問題だけでなく、はい、全ての回答が止め跳ねが綺麗っていう、ね、
そうそうそうそうそう、そうなんですよね。うん、まあ、そういう特徴ありますよね。うん、うん、はい。で、ですね、これはですね、本当に心癖なんですけれども、うん、
はい、
模擬試験など、まあ、塾の中でテストとかやった時、うん、まあ、宿題をチェックする時もそうですが、
はい、
子供、こちらから回収に行くとするじゃないですか、
はい、
机の前に行って問題用紙を回収するとするじゃないですか、はいはい、でそういった時にはお願いしますって一言添えることができるんですよね。はたまた逆に生徒の方からこう持ってきてもらって解消する場合でもお願いしますって言葉がねつくんですよね。丁寧ですよね。ね、うん、これね、ハイスコア取る子の特徴ですね。
なるほど、
うん、はい、あとはポッドキャストでも何度か話してみましたが、靴の履き方ですよね。靴のかかとを、
うんうん、
かかとを絶対踏まないので、
はい、
丁寧ですよね。だから靴こそ丁寧に扱うっていう、
うん
うん、そういったとこありますよね。きちんと紐を結び直す子もいますからね。
おー、
うん、丁寧ですよ。
丁寧ですね。まあそのまま履いちゃうっていうことが多いんじゃないかなと思うんですけど、
うん、
ね、結び直すか。
だからいろいろなところにおいて、まあ、物の扱い方、人との接し方、丁寧なんですよね。ただ当然テストをした時にも答案用紙の書き方、そもそもっていうか問題の読み方もこれも丁寧ですよね。なので、
はい、
ミスしにくいですよ。
それは高得点につながりますね、確かに、
はいはい、もうサッカーで言えばこうオフェンス、ディフェンス、もう丁寧ってディフェンスだと思うんですよね、
はい、
守りですよ、
うん
うん、きちっと守ってるので、はい、まず相手に点を入れられることはない。で、まあ、次回、ね、配信しますが、 スピーディーっていう特徴はあれどっちかというとオフェンス的攻め的な要素なので、はいはい、ね、攻めないと点は取れない、うん、でも、守りが弱かったら点数は入れられてしまう、ひょっとしたら負けてしまうかもしれないですよね、うん、で丁寧って守りの部分なのでここきちっとしていけば失点しないですよね、
はい、
うん、つまりミスしなくなってくるので、
はい、
まあ、テストうまくいきやすいんですよ、
はい、
面白いでしょ、
なんかこう
表情変わってきました、
ね、ミスするところってほんのちょっとのところで、はい、ミスってあるじゃないですか、
はい、
答えは合ってるのに、うん、っていうのかな、こう答え方が間違ってるとか、
うんうん、
っていうのって丁寧にもう少し丁寧に読んでれば書けたのにねっていう惜しいミスっていうのがなくなってきるね、
うんうん、そうですね、はい、もう思考が丁寧なんですよ、問題文読んでいても聞かれたことに対して早合点することなく、きちんと聞かれてることに対して答えてくるので、
はい、
まるでこう一呼吸置いてから待てよ、ここが聞いてることはこれだからってことでこう考えて答え始めるところもあったりするので、
はい、
まあ、まあ丁寧な子の特徴、点数取りやすいですよね。男の子なんかね本当に多いんですが丁寧さが欠如していて問題を全部読んでいないのにもう自分の素敵な思い込みで、あ、こういうこと言ってんだろうな書いてみたら全然違う答え、全然違うことを聞かれていた、はい、よくあるんですよ、最後まで読んでないですよね、そういうところです、
はい、
うん、もう答えを書いているんだけどもその最中に頭の中ではもう次の問題のことになって目も次の問題に行っていて、だからこう答え書いている数字が6って書きたいんだけども実はなんかそれがね7になってたとかね、
はい、
よくある話です、
はい、
うん、
で丁寧さをつけるにはどうしたらいいんですかね、
いい質問ですね、と繰り返しますが普段の思考癖なんですよね、物を大切に扱うっていう、うん、まずこう道徳心を持ちたいですよ、ね、
大切に扱う、
これはやっぱり親御さんがお子さんに対してもうあらゆるもの、人もそうですけれども、
うん、
人物を大事に接する、大事に扱うっていうことをやっぱり伝えていきたいですよね、
はい、
もうこれがスタートですよ、
物
には心があるってよく言いますもんね、
はい、
もうまさにその通りだと思います、
はい、
うん、ね、有名な一郎くんの話を出してもいいですよね、
どんな話ですか、ああ、
ね、はい、靴とかバットとかグローブとかね、うん、もう本当にこう練習とか試合が終わったその日はもう磨いてる道具を大事にしてるんですよね、
はい、
彼
は
ね、
はい、
だからああいった日本でもアメリカでもこう偉業を成し遂げることができたわけであって、もう道具ありきです、丁寧さありきですよ、あとは、まあ、社会に出た時に人と接する時にやっぱ丁寧さって重要じゃないですか、
はい、
信用信頼につながりますよ ね、
はい、
ね、丁寧にこの人は対応してくれた、じゃあまた会いたいなっていう気持ちになるじゃないですか、そう相手に思ってもらえるかどうかっていうところでは丁寧さって非常に重要ですよね、人を存在に扱うとか、なんかこう挨拶とかお礼が始めと終わりがきちんと挨拶できなかったりすると、あ、そういう人なのねっていう感じで見られてしまいますので、ね、まあ、ビジネスになれば取引はできないですし、ね、一緒に仕事をするってことにはならないですから、まあ、社会で生きていきにくいですよね、うん、ていうかますますそういうのがなってきますよねって思いません？
そうですね、
あ、丁寧ってすごく奥深いことでもあるんですよね、
はい、
小学生中学生にとってみればテストの点数を取るためには丁寧に書く、丁寧に問題文を読むって重要なんですが、これって大人までつながってきてしまうっていうね、
深いです、
深いですよ丁寧さって、
はい、
うんうんうんうん、はい、あとね僕思うんですが、丁寧さを身につけるために、まあテストで点数を取るために失点をしないために練習できることもあって、家とかでもですね、なるべく時間を決めて取り組ませたいと、
取り、はい、
はい、じゃあこのページはこの時間ねってこと、うん、で、存在な子、丁寧さがあんまりない子って結構早いので、
はい、
うん、やっちゃったで母ちゃんみたいな感じで鉛筆投げちゃったりとかそこまでいかないかで時間が余るんですよね、でその余った時間も見直しに当てたいので、
はい、
決めた時間が来るまで絶対に次の問題は解かせないし、
はい、
次のページにも進ませないし、 ここ全問正解するのが目的だからっていうところに焦点を合わせて、はい、じゃあ全問正解するためにあと余った5分間どう使ったらいいのかなっていうのを子供に考えさせたいんですよね、
はい、
そうするといや先にも進めないしここの場所から机からも離れられないしっていうことで、で目標は何だったっけってなると全問正解することだったもんな、じゃあ見直しすっかみたいなことになっていくので、はい、見直しをすることを始めるんですよ。
なるほど、
うんうんうん、でそういったことを家庭で練習していくと丁寧さってついてくるんですよね。
そうですね、うん、もうやっちゃったらやっちゃったで、うん、悪いっていう感じのやり方では丁寧さは身につかないっていうことですね、
うんうん、
はい、
焦点を当てる場所がどこなのか早く済ましてしまうことに子供は焦点を持っていったりするところがあるので、うんうんうん、そうではなくてって焦点をずらして、はいはい、完璧に仕上げることに焦点を当てさせるんだよね。
なるほど、
スピードじゃない、時間ではない、完璧だ、ここを求めるよ母さんはって感じで接していってもらえればちょっとずつそういった感覚って身についていくと思うんですよね、うん、塾の中でまあそういったことやっていくんですけども、うん、これとっても重要だと思います、うん、仕上げる力はですね、まあ、この後も放送しますけれどもグリッドにもつながりますからね。
で多分今の話で残り時間がなかった場合はどうするんですか、
はい、残り時間がなかった場合、うん、残り時間がなかった場合は設定の時間がちょっと甘かったかなと思うので、
はい、
うん、パッツンパッツンというか時間がなかったってことなので、いっぱいいっぱいだから、
はい、
じゃあまあそれは反省として、はい、じゃあ次取り組む時には、はい、っていうふうに結びつけたいですよ、はい、次につなげる材料にしましょう、
あ、なるほど、
うん、はい、もう5分ぐらい突き出しできるように時間設定しようとか、
なるほど、
はいはい、これがいいと思います。ただしこれ受験生には結構厳しかったりするので、はい、そんなゆっくりしてらんないっていうことで、でもゆっくり考えさせないと振り返りをさせないと、ね、得点アップはできないので彼らには必要なことなんだけれどもも
う
まああれですよね、まあ、そこは親御さんで話し合いをしていただいて、
はい、
今ここに一生懸命になるべきなのか、はい、もっと、できないところの問題、
うんうんうん、
まあ、たくさん解くためにスピードの方を重視するのかっていうのはちょっと、まあ、臨機応変、はい、話し合ってもらいたいと思うんですが、
はい、
今は丁寧さを磨く時期なのかそのスピードをつけるべきなのか、
うんうん、はい、
まあ、ケースバイケースでも違ってくるので、
はい、
一概には何とも言えないんですが、
はい
はい、まあ、いずれにしろこの丁寧さっていうのは絶対必要になってくるので、
はいはい、
これは磨きたいですよね。
分かりました。親としても物を大事に扱う姿っていうものをですね、
うん、
子供に示していきたいですね。
本当そうですね、
はい、
で子供が物を大事にするようになってきたらすかさずそこは褒めたいですよね、
うん、そうですね、
うん、
はい、
認めたいですよね。分
かりました、うん、
それで子供が変わっていくと思います、
はい
はい、まあ細かなとこ大事にしたいですよね。
そうなんですよね、
うん、最初と最後とかね、さっきの字で言ったら止めはね払いとか、
はい、
まあ、あれなんか最後ですもんね字のね。
そうですね、
うん、あとは人の目につかないようなところ、お風呂場とかトイレとかああいったところの掃除とか使い方とか、まあ、一人きりになりやすい空間って言った方がいいのか、はいはい、ね、ああいったところをどれだけ大事に扱えるか過ごせるのかところで出てきますよね丁寧さって。でそこにトイレこそあと丁寧に、ね、扱おうってい う、 こう意識が芽生えてきた時にやっぱり丁寧さっていろんなところにも波及していくと思いますから、
はい、
相手は一人きりになる空間、まあ子供にそこを求めるのは難しいかもしれないですが、まず親が示したいですよね。
わかりました、
うん、はい、そう思います、
はい、今回は丁寧さについてお話を伺いました。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
学びカフェでは番組への質問や相談などをお待ちしております。株式会社学び研究所のホームページからポッドキャスト専用のバナーがありますのでこちらへ送ってください。それでは次回も学びカフェでお会いしましょう。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。